伊万里第663号2009年5月号です。青く晴れ渡ったさつきの空に、ひごいやまごいの鯉のぼりが風をいっぱい受けて元気よく泳いでいます。野にも山にも若葉が茂り、日に日に緑が濃く深くなっていきます。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は伊万里ロマン大学のスタッフの皆さんが、講師の浅野史郎さん、ゲストの古川知事、塚部市長を囲んだ写真です。4月17日お別れ講演会を終えた皆さんの満足感いっぱいの笑顔です。なお表紙には手作りの芸術文化の風を6年間ありがとうの言葉が添えられています。今月の主な内容、特集伊万里牛で伊万里を元気に、誕生伊万里牛化、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展伊万里2009となっています。
特集伊万里牛で伊万里を元気に、誕生伊万里牛化。伊万里産佐賀牛を伊万里牛という略称で表記しています。伊万里市には伊万里焼きや伊万里梨など多くの特産品がありますが、中でも伊万里牛は高級牛肉として全国的にも高い評価を受けています。このような中、市は伊万里牛のブランド力を最大限に活用し、生産振興と観光を一体的に取り扱う専門部署として伊万里牛課を新設しました。特産品を冠した部署の設置は全国的にも珍しく、今回の特集では産声を上げたばかりの伊万里牛課の役割などについて紹介します。一つ、伊万里を売り込みます。観光関連のホームページの充実を図ります。また多様なメディアを活用した情報発信を積極的に行うなど、福岡都市圏などからの交流人口の拡大に努めていきます。一つ、伊万里を元気にします。伊万里牛を食べながらの絶叫大会の開催や、松浦鉄道でのバーベキュー列車の運行など、伊万里牛を題材としたイベントを実施するほか、オリジナルキャラクターの制作や市内の飲食店などと連携した取り組みを展開し、まちづくりに生かしていきます。一つ、伊万里が育みます。高品質の伊万里牛の価値をより一層高めるため、生産から肥育までを地域内で一貫して行う体制づくりなど、将来の生産基盤の強化に向けて生産者や関係機関などと連携をさらに強めていきます。伊万里牛化は第一歩を踏み出したばかりです。今後はしっかりと成果という足跡を残していきます。伊万里牛の肉質はきめ細やかで柔らかく、脂肪の質も抜群です。また色も鮮やかで、甘みと風味がたっぷりと詰まっています。生後10ヶ月齢程度の子牛を県内外から買い入れ、およそ20ヶ月間卓越した技術で一頭一頭に愛情を込めて育てられています。生産者の絶え間ない努力と情熱が注ぎ込まれた伊万里牛は、国内最高級の牛肉として称賛されています。特集最後は伊万里牛課課長松永俊夫さんのコメントです。伊万里牛課はブランドの力を生産や販売面だけでなく、観光 PR まで生かすなど地域扶養に結びつける部署です。取り組むべき課題が山積していますが、伊万里牛のようにどっしりと構え、日々の業務に励んでいきたいと思っています。伊万里牛をキーワードに、伊万里がもっと住みよい元気な町になるよう頑張っていきますので、市民の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 問い合わせ先伊万里牛家、電話 23-2937、 インフォメーション伊万里、守ります、私の家族、私の町。伊万里市消防団は市民の尊い命や財産を火災などの災害から守るため、警戒警備や厳しい訓練など様々な活動に取り組んでいます。現在市内には12分団1014人の団員が所属、その団員の中から各分団のホープを紹介します。消防団本部女性部、久保田優子さん。訓練は大変ですが、応急手当指導員の資格も取得することができました。これからも地域貢献のため頑張る決意です。伊万里分団江崎泰造さん、諸先輩からの指導を受け、地元から火事は絶対に出さないという気持ちで頑張っています。牧島分団津上博樹さん、火事の現場への出動、パトロール、訓練など大変ですが、地域住民の安心のため団員の力を合わせて頑張っています。大坪分団松尾淳さん、住民の火事に対する恐れを取り除くため日々奮闘していきたいと思います。大川地分団小野圭太さん、ポンプの操作や火器点検などすべてが新鮮でした。まだまだ知らないことばかりですが、地域の役に立てるよう頑張ります。黒川分団藤尾健京さん、新入団員が20代と若い中、35歳で消防団とラッパ隊に入団したオールドルーキーです。良き指導者先輩に恵まれ、自分のできる範囲ではありますが、地域住民のため頑張ります。旗津分団前川淳二さん、訓練などは厳しいですが楽しく頑張っています。旗津町の災害ゼロを目指します。南旗分団古賀和弘さん、消防団活動は厳しさもありますが楽しくやっています。これからもよろしくお願いします。大川分団中島卓さん、ラッパ隊にも入隊しました。今後も毎月2回の伊万里消防署での練習にはできる限り参加し、ラッパ水槽の上達に励みたいと思います。松浦分団川崎明さん、地域住民とのつながりを大事にして諸先輩から多くのことを学びたいと思います。二里分団水尾明弘さん、初めての初任者訓練は緊張感を持って取り組みました。これからも二里町住民の安全安心の生活のため消防団活動に取り組んでいきます。東山城分団川原総一郎さん、消防団の父が活躍している姿を見て自分も地域のためにと思い入団しました。いつ災害などがあっても対処できるよう日頃からジムで体を鍛えて頑張っています。山城分団前田勝樹さん、先輩方からの親切な助言や指導を受けながら訓練や予防活動に励んでいます。今後も団員相互の親睦を深め地域の役に立てればと思っています。以上13人を紹介しました。
インフォメーション伊万里を続けます。まちづくり出前講座をご利用ください。伊万里市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すためまちづくり出前講座を行っています。昨年度は実施回数111回、延べ4967人の参加がありました。皆さんが知りたいこと、聞いてみたいことなどを市職員が皆さんのもとに出向いて学習のお手伝いをします。メニューは国民健康保険について、生活習慣病予防について、障害者自立支援法について、メタボリック症候群についてなど、 64講座です。対象はおおむね10人以上の団体。時間は午前9時から午後9時の間で2時間以内。場所は市内のみで、受講場所の確保は申し込み者でお願いします。講師料は無料です。なお、この講座は苦情や陳情の場ではありません。詳しいことは男女共同まちづくり課電話 23-2115 へお尋ねください。5月は水防月間です。備えは万全ですか？いつ起こるかわからない水害だからこそ、日頃からの備えが必要です。突発的な局地的豪雨は予測が難しく、大きな被害をもたらすことがあります。被害を最小限にとどめるために、正確な気象情報の収集と身近な環境変化に注意しましょう。もし洪水が起きた時の避難方法。1、無理に水の中を歩かない。歩ける深さは男性で約70センチ、女性で約50センチ。水の深さが腰まである場合、無理は禁物です。水に浸かっていない場所で救助を待ちましょう。2、素足や長靴は禁物。水中でも脱げない、紐で締められる運動靴が良いでしょう。3、高齢者や体の不自由な人は背負いましょう。幼児は浮き袋、乳児はベビーバスなどを利用し、安全を確保して避難しましょう。4、水面下ではどんな危険が潜んでいるかわからないので、長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩きましょう。はぐれないようにお互いの体をロープで結んで避難しましょう。佐賀県では県民の安全安心を確保するための一助として、携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信するシステム、防災ネットアンアンを運用しています。皆さんも登録して地域の防災活動や安全安心の確保に役立てましょう。配信される情報は防災、防犯、緊急、火災、災害発生時の安否確認です。詳しいことは佐賀県統括本部消防防災課電話 0952-25-7026 へお尋ねください。自分自身の健康づくりや家族のために、生活習慣病予防健康診断を受けましょう。食生活の乱れや運動不足などが蓄積することにより発症する生活習慣病が増えています。がん、虚血性心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病は日本人の死因の約6割を占め、生活の質を低下させる危険が非常に高い病気です。健康な生活を送るために健康診断を受けましょう。メタボリックシンドローム予防特定健康審査は国民健康保険など各医療保険者に実施が義務付けられています。それぞれの医療保険者からの案内により受診してください。特定健康審査などの受診料金、集団のみの30歳代は700円、40歳から69歳は1200円、70歳から74歳は600円、75歳以上などの長寿健康審査は無料です。がん検診、これは医療保険の種別に関係なく、職場などで検診を受けていない人は受診することができます。特定健康審査実施医療機関や集団検診の日程など、詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。爽やか伊万里健康づくり大学は、日本一の健康長寿のまちづくりを目指して、健康づくりや生きがいづくりを楽しく学べる講座です。今年も多彩な内容で開催しますので、ご参加ください。会場は市民センターほか、受講料は原則無料ですが、材料費などを必要とする場合は実費負担となります。申し込み期限は29日。 問い合わせ先原稿作りか電話 22-3916。
インフォメーション伊万里を続けます。伊万里市と長崎県松浦市の共同物産展伊万里松浦どっちも馬鹿祭が開催されます。今年は4月18日に高島肥前大橋が開通し、多くの観光客が訪れている松浦市高島町道の駅宝島で開催します。日時は16日と17日、10時から6時、17日は5時まで。問い合わせ先商工観光課電話 23-2110。 伊万里市では6月1日から保護者が就労などにより病気回復期の子どもを自宅で保育できない場合に、1歳から小学3年生までの子どもを一時的に預かり、安心して就労などができるよう病後児保育を開始します。子どもが病気の治りかけの時などにご利用ください。詳しくは福祉課子育て支援室電話 23-2174 までお尋ねください。乳幼児医療費助成の対象を拡大します。3歳から小学校就学前の児童を対象として、4月診療分から入院、歯科、通院、調剤の保険給付の医療費を助成します。方法は医療費を一旦医療機関の窓口で支払い、後日福祉課子育て支援室へ申請をしてください。詳しくは福祉課子育て支援室電話 23-2174 までお尋ねください。人間ドック脳ドック受診に助成します。本年度から限られた財源の中でより多くの人に受診してもらうよう自己負担額を3割から5割へ改定しました。自己負担額人間ドックは14,520円、脳ドックは17,640円です。対象者など詳しいことは長寿社会科医療保険係電話 23-2153 までお尋ねください。意見交換会の市民委員を募集します。伊万里秋祭り振興会では伊万里トンテントン祭りについて広く意見を聞き、今後の祭り運営の参考にさせていただくため、意見交換会を28日6時半から市役所大会議室で開催します。応募締め切りは18日5時まで。なお傍聴できます。問い合わせ先商工観光課電話 23-2110。 ふるさと伊万里への共感やふるさとへの愛着を抱く市出身者など全国の伊万里ファンの皆様から寄付をいただいたふるさと応援寄付金について、20年度の寄付状況と活用する事業について報告します。寄付は35件324万1千円です。1、歴史文化を生かしたふるさとづくりへ9件で86万6千円、市長おまかせコースへの寄付金と合わせて237万1千円を伊万里津景観形成事業へ充当し、伊万里川河畔に小伊万里の積み出しで栄えた当時の伊万里津を壁画で再現します。2、市民による町おこしへ5件で10万5千円のうち9万5千円を地域の元気推進事業へ充当します。
3、自然環境の保全へ、1件50万円を、カブトガニ展示館建設等支援事業へ充当します。4、市長を任せ、いずれの事業も指定されなかった場合は、市長が寄付者に代わって事業を選択させていただきます。20件で177万円のうち、163万4000円を、歴史・文化を生かしたふるさとづくりコースの伊万里津景観形成事業へ充当しました。ご寄付いただきました皆様、誠にありがとうございました。問い合わせ先、財政課電話 23-2112。 これでインフォメーション伊万里を終わります。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権童話問題。先日、祖母らしい人が2歳前後のお孫さんを背におぶって、その後ろに両親が3、4歳ぐらいの子の手をつないでにこやかに話しながら、子供の歩調に合わせゆっくりと歩いて行かれました。その雰囲気からきっとこの家庭は親子の絆で固く結ばれ、いつも笑いの絶えない明るい家庭を築いておられるのだろうと、ほのぼのとした温かい気持ちになりました。連日のように親の子殺し、この親殺しといった殺伐とした暗い報道が多く、何ともいたたまれない心苦しい気持ちになります。親子の愛情あふれる温かい家庭が築かれていくなら、きっとそのような悲惨な事件は一件も起きないと思います。人が人としての道を歩むその礎は、親が子に注ぐ一途な愛情やしつけによってその心が育まれるものです。子はかすがい、親子の絆といった言葉が仕事にならないように、父さん母さんの子供でよかったと言ってくれる子育てや親子の関係を大切に育てていきたいものです。3月29日市民センターで第17回伊万里少年少女合唱団の発表会がありました。市内外の小学2年生から6年生までの団員18人が崖の上のポニョなどを歌いました。今回は創立30周年を記念して、オズの魔法使いに挑戦し、手作りの衣装に身を包み、日頃の練習の成果を存分に楽しく発表しました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その後、ノボルジェックは旧暦5月5日の行事でしたが、明治時代に新暦が採用されたので、現代では5月5日か6月5日に行われています。旧暦5月をさつきといい、田植えの時期にあたります。田植えは神聖なこととされたので、旧暦5月5日頃に早乙女は魔除けの力があるとされた勝負で屋根を吹いた小屋にこもって身を清めました。現代でも勝負湯に入るのはその名残です。武者のぼりや鯉のぼりを立てるのでのぼりジェックとも言いますが、これも田の神を迎えるために立てた目印が元だったとされます。また火事よけのまじないに、屋根の軒先に勝負とよもぎを刺したり、魔除けのまじないに勝負を鉢巻きのように巻いたりしました。ちがきやガンベアダゴを食べることもありました。災いを払い、男の子の健やかな成長を祈ったのです。みんなの広場です。3月21日県道伊ざらぎバイパスの開通式が大川町川西で行われました。南畑町古子と大川町川西を結ぶ約1キロの開通で、歩行者の安全性の向上と移動時間の短縮が図られるようになりました。3月25日 誰もが利用しやすい商品やサービスを推進する佐賀県ユニバーサルデザインの大賞の優秀賞に二里町の社会福祉法人東方会が輝き、市長に受賞報告を行いました。障害者支援施設や福祉ホームを運営し、就労支援や地域との交流などの積極的な取り組みが高く評価されました。3月27日、県内で初めてとなるボランティア活動協定書調印式が伊万里市民センターで行われました。伊万里市社会福祉協議会と松島町の黒木建設株式会社が結んだもので、多様なボランティアの要請に対して企業からの社員派遣など積極的に協力してもらうものです。今後地域貢献活動の幅や輪が広がっていくことが期待されています。同じ日、中国大連で伊万里湾アジアネットワーク事業推進協議会による第2回目の伊万里海洋食品文化交流会が開催され、約250人が参加しました。3月29日、東真白町脇野の地域活性化グループ脇野よか隊が主催する史跡巡りと明星桜花見ツアーが行われ、32人が参加しました。同じ日、松浦鉄道浦の崎駅で第1回桜の駅祭りが開かれました。桜の時勢の衰えに気づき、浦の崎駅桜保存会を発足、樹木の伝染病の治療などを行い、樹勢の回復した今年開催したものです。駅前ではコンサートが行われ、みんなの力で元気に回復した満開の桜のもと、約300人の観客は花見と歌を同時に楽しんでいました。4月17日、伊万里ロマン大学のお別れ講演が市民会館で開かれました。この日、前宮城県知事の浅野志郎さんと古川靖氏佐賀県知事の対談では、もっと地域を愛する気持ちを素直に出してと、閉校を惜しむ会員ら500人に熱いエールを送りました。
ほがらかページです。4月9日、市内の各小学校で入学式が行われ、黄色いランドセルカバーがプレゼントされました。伊万里市が交通安全への願いを込めて、これから毎日学校へ通う新入学児童全員に送っているもので、今年の対象児童は589人です。3月下旬に伊万里市木工芸センターピノキオの家で学習机作りが開催されました。これは伊万里産の杉やヒノキなどの間伐材を活用して学習机を作るというもので、伊万里市西松浦森林組合が初めて取り組んだ事業です。親子で参加したのは立花町の岩永秀幸さんと愛子ちゃんと吉平君。机を買うのは簡単だけど、子どもたちのために手作りのものを作ってあげたかったという岩永さん。最初は遊んでいた子どもたちも机の形になっていくにつれお手伝いするようになりました。慣れない電動工具に苦戦しながらも3日間18時間をかけて、お父さんの愛情がたくさん込められた世界でただ一つの手作りの机が完成しました。この作業を通して伊万里産木材の木のぬくもりと、親子で一緒に頑張った手作りのぬくもりは、子どもたちにとってかけがえのない思い出となりました。我が家のアルバム、今月は東山城町の福島紀之さん、かなさんの長女るいちゃん、3歳3ヶ月です。私はちょっと恥ずかしがり屋なんだけど、実は歌が大好き。レパートリーも大塚愛からあゆまで幅広いんだよ。 将来は歌手を目指します。お父さんお母さん応援よろしくお願いね。お母さんから一言、いつも元気なるいちゃん、これからも弟と仲良く人の気持ちがわかる清楚な女の子になってくださいね。両方のほっぺの横で V サイン、ちょっぴりはにかんだ笑顔のるいちゃん、歌手になったつもりかな。ほほえみさん、今回は立花町の古賀舞子さん23歳、保育士4年目で現在松浦保育園に勤務しています。いつも明るく常に笑顔をモットーに子どもたちと楽しく毎日過ごさせてもらっています。5月の運動会頑張ります。趣味は高校時代から続けている和太鼓、現在太鼓のグループ矢子前で活動中です。各地域イベントに呼んでいただけたら嬉しいですね。好きな食べ物は唐揚げ、休日は友人と一緒に佐賀市などでショッピングを楽しんでいます。髪を頭のてっぺんに三段重ねのお団子にしてにっこり、爽やかではつらつとしたお嬢さんです。ドクターズアイ、今回は血管と心臓を守る食生活、伊万里市立市民病院副院長内科の松永和夫医師です。動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞という日本人の死亡原因の上位に挙げられる病気の直接の引き金になることが知られています。日本人の多くは癌を除けば動脈硬化で死亡すると言っても過言ではありません。最近肥満を基盤とする現代病とメタボリック症候群が注目されています。メタボリック症候群とは内臓に脂肪が蓄積し高脂血症、高血圧、糖尿病を伴うことで心筋梗塞や脳梗塞にかかりやすくなった状態を言います。日本人の場合内臓脂肪蓄積は現実的には男性でウエストが85センチ女性で90センチに相当します。メタボリック症候群を予防するには毎日の食生活が重要な鍵を握ります。主要なエネルギー源である炭水化物や脂質、これらを過剰に摂ると高コレステロール、高中性脂肪や高血糖、肥満の原因となります。特に炭水化物に偏った食生活は中性脂肪が上昇し HDL 善玉コレステロールが低くなってメタボリック症候群へ誘導されます。一方脂質にはその構成している脂肪酸により動物性脂肪、植物性脂肪、魚の脂肪に分類されます。特に魚の脂肪は中性脂肪を下げ動脈硬化を抑制したり血液をサラサラにする作用が分かっており、多方面から血管と心臓を守ります。エスキモーの人はアザラシをよく食べていて脂肪の摂取が多く、野菜をほとんど食べないにもかかわらず心筋梗塞が少ないことが調査で明らかにされています。これは主食がイワシのアザラシの脂肪の中に多量の魚の脂肪が含まれていて、これが心筋梗塞の予防に役立っていることが分かっているからです。また魚を食べるときは抗酸化作用、つまり動脈硬化予防作用のある緑色の野菜やごま、大豆製品などを組み合わせるとより良いでしょう。他の食品とバランスを取りながら魚を多く摂取することが重要です。さらにメタボリック症候群の人は食事療法だけではなく運動療法も積極的に取り入れると良いでしょう。以上、松永医師でした。問い合わせ先は市民病院、電話 23-4121。 四季の歌。 頂は砦跡とや社賀の花。頂は砦跡とや社賀の花。立花町の松尾明さんの句です。海の色、空の色とも区別なく、おぼろおぼろと霞む円形。海の色、空の色とも区別なく、おぼろおぼろと霞む円形。松島町の村田妙子さんの短歌です。次はスポーツです。4月5日国見台陸上競技場を発着点に、歩きたくなる街伊万里ウォーク2009が開催されました。毎年元気に参加されている武雄市の101歳締野金吾さんをはじめ、北海道などからこれまでで最多の503人の参加がありました。市民スポーツ、6月7日日曜、伊万里市民グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで。町民スポーツ、17日日曜、伊万里町民運動会9時15分から伊万里小学校で。大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校で。立花地区グラウンドゴルフ大会が8時半から立花小学校で。大河内町民300歳ソフトボール大会が8時から大河内小学校で。松浦町民ミニバレーボール大会が8時半から東陵中学校で。西滝争奪東山城町民スローピッチソフトボール大会が8時半から東山城運動広場で。山城町民グランドゴルフ大会が8時半から浦の崎運動広場で。6月7日日曜、伊万里町民球技大会が8時40分から京成中学校で。東山城町子ども会連合会グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場ほかで、それぞれ予定されています。
キャッチザニュース、市民リポーター。このコーナーでは市民活動団体市民ネットワーク伊万里の会員の皆さんの目を通した身近な気になるニュースを取り上げていきます。裁判員制度について、リポーターは社団法人伊万里青年会議所の今坂克樹さんです。5月21日にスタートする裁判員制度、ご存知ですか？今までは客観的な関わりしかなかった裁判において、これからは裁判員として刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に有罪や無罪、有罪の場合は刑の内容を決めなければなりません。しかし誰もが今まで全く経験がないことをするため、裁判とは何か、裁判員として正しい裁判ができるのかなど、不安や疑問を持っている人も少なくないと思います。そこで伊万里青年会議所では、突然裁判員に選ばれても臆することがないよう、制度について理解を深め、さまざまな不安や疑問点を解決するため、昨年12月3日に弁護士を講師に招き、裁判員模擬裁判、もしあなたが選ばれたらを開催しました。この模擬裁判では、架空の事例をもとに裁判官、検察官、弁護士、被告人、被害者、目撃者役に扮し、その他は裁判員として参加しました。時間的制約もあるため、事件のあらましや裁判でどこが争いになっているかなどの事前説明を行い、裁判同様の一連の流れを体験しました。特に難しかったのが、裁判員となり議論して判決の内容を決める評議。これは一般のさまざまな経験や知識を持った人たちが参加して話し合うことで、より適切な判断を導き出そうとするものです。重要なのは、 特別な法的知識ではなく一般の良識、理論を重ねていく中でむしろ専門家でない方が新鮮な視点で物事を捉えることができ、世間の常識が裁判に反映していく制度であることを実感することができました。この体験により裁判員として裁判に臨む際の不安を軽減できたと思います。青年会議所ではメンバー一人一人のスキルアップにつながるセミナーや研修などを活発に行っています。また私たちの目的である明るい豊かな社会の実現のため、今年度も社会開発事業、青少年育成事業などをメンバー全員で企画立案中です。1月から事務局を伊万里市民交流プラザに移し、市民ネットワーク伊万里の中心的役割を担い、市民活動団体の育成支援をしていきますので、市民の皆様のご支援ご協力をお願いします。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2155 です。人権擁護委員を紹介します。任期は21年4月1日から24年3月31日新任南畑町原屋敷岩永隆夫さん、再任畑津町辻原田直美さん。法務省の委嘱を受け、地域での人権相談や啓発活動を行うあなたの町の相談パートナーです。いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、近隣の騒音、その他人権に関わる問題で悩みがあればお気軽にご相談ください。問い合わせ先、人権同和対策課、電話 23-2190。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市戦没者追悼式が15日金曜10時半から市民会館で行われます。問い合わせ先、福祉課、電話 23-2156。 軽自動車税、自動車税の納期限は6月1日です。納付書を5月中旬に郵送しますので早めに納めてください。問い合わせ先、自動車税は多京県税事務所、電話 0954-23-3103。 軽自動車税は税務課、電話 23-2148。 農業基盤の整備を図るため小規模な土地改良事業を共同で施工する場合には補助金を交付します。事業の樹液農地が1ヘクタール以上で樹液個数が5個以上ある農道、水路、ため池などの新設、舗装、改良、浚渫事業が対象です。補助率は 50% 以内、補助金額の上限は50万円です。提出期限6月1日。詳しいことは農産漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。新しく犬や猫を飼いたい人や、事情により今飼っている犬や猫を譲りたい人のために、犬と猫の譲渡会が24日日曜10時から伊万里保健福祉事務所で開催されます。申し込み期限は22日。詳しいことは伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101 へお尋ねください。4月1日付で南畑公民館の館長に井出健一郎さんが新しく就任されましたので紹介します。抱負は町民の皆さんの融和を図る公民館活動に頑張ります。趣味はスポーツ、モットーは自分流とのことです。
子育て支援センターに遊びに来ませんか。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、13日と20日の水曜、10時から正午まで、立花公民館で行われます。5月生まれの終演前の乳幼児とその保護者のお誕生会は、27日水曜、11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 パブリックコメントの結果、第5次伊万里市総合計画案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、企画政策課、電話 23-2124。 児童福祉週間、5月5日から11日まで。ありがとう、伝わる心が嬉しいよ。次世代を担う子どもたちのために、子どもを取り巻く諸問題に積極的に関心を向け、地域のみんなで子育てを支援しましょう。市では昭和56年から子どもたちの健やかな成長を願って鯉のぼり掲揚活動を実施し、市役所、消防署、保育園などで掲揚を行っています。鯉のぼりをお持ちのご家庭でもぜひあげていただき、伊万里の空にたくさんの鯉のぼりを泳がせましょう。問い合わせ先、子育て支援センター、電話23-5197。市役所では毎週火曜日午後7時まで、住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、電球型蛍光ランプに取り替えましょう。54ワットの白熱電球から同じ明るさの12ワットの電球型蛍光ランプに交換した場合、年間で電気 84.0kW の省エネ、二酸化炭素 38.1kg の削減になります。白熱電球と電球型蛍光ランプを比べると、蛍光ランプの寿命は白熱電球の約6倍、電気代は4分の1以下です。電球型蛍光ランプは価格は高めですが、電気量が少なくて済み、お得です。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。爽やか講座の受講生募集、期間は7月から2月まで、会場は障害学習センターほかで。内容、伊万里市政について、実技、グラウンドゴルフなど全8講座です。受講料500円、なおバス配布は実費です。定員70人程度、申し込み期限は6月19日。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 万延元年の絵図に描かれている伊万里町内の史跡や旧跡を訪ね歩く現地研修ウォークを17日9時半から小雨結構で開催します。詳しいことは博美会庶務の前川さん、電話 090-9586-3317 へお尋ねください。県体ゴルフ大会の伊万里市予選が6月7日佐賀クラシックゴルフクラブで行われます。参加料 1人1000円。プレー代は別途必要です。申し込み期限25日。問い合わせ先、伊万里市ゴルフ協会事務局、丸田さん。電話090-3197-5248。九十登山の参加者募集。31日に日帰り登山を開催します。午前4時45分市役所玄関前集合で、午後7時解散予定です。参加費は障害保険料を含み5000円。申し込み期限22日。詳しいことは伊万里山岳会、電話 22-5110 へお尋ねください。久原の工業用水道施設の運転監視業務の受託者を4人募集します。応募期間は22日まで。詳しいことは水道部工業用水道開発室、電話 23-5405 へお尋ねください。職業訓練受講生募集。募集訓練科名、テクニカルオペレーション科18人、機械加工技術科12人、金属加工科18人、電気設備科18人、住宅リフォーム技術科18人、建築CAD科24人、他に委託訓練もあります。申し込み期限6月4日。訓練期間は6ヶ月。詳しくは独立法人雇用能力開発機構佐賀センター、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516 へお尋ねください。試験。佐賀県職員採用試験。大学卒業程度第一次試験、6月28日。試験地佐賀市と東京都で行われます。受付期間は29日まで。詳しいことは佐賀県人事委員会、電話 0952-25-7295 へお尋ねください。5月の行事予定。市民図書館、子どもの読書週間は12日まで。うち読、おすすめの本リストの配布と展示、親子で楽しむ科学絵本の展示など。5月の休館日は11日、18日、25日の月曜と28日木曜の館内整理日です。今月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談、第2と第4水曜。司法書士相談、第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談、第3木曜。いずれも市民サービス係へ予約が必要です。電話 23-2136。 人権相談、第1と第3火曜。消費生活相談、毎週月曜、水曜、金曜、10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。社会保険相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。 春の行政週間は18日から24日まで。総務省では国などの行政に対する苦情、意見、要望の受付、行政運営の改善などに結びつける業務を行っています。気になっていることや困っていることがある、制度や手続きがわからないなどといった相談ごとをお持ちの人は、お気軽に行政相談をご利用ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
国際アマチュア陶芸展伊万里2009が大川内山にある伊万里有田焼伝統産業会館で4月1日から12日まで開かれました。この陶芸展は大川内山の春の窯元市に合わせて開かれているもので、今年で26回目になります。今回は全国から一般の部91点、子どもの部に333点の合計424点の作品が出展されました。入賞は一般の部鍋島大賞大分県の木島瑠璃子さん、特別賞大坪町の前田信義さんほか、市長賞二里町の藤翔太さん、子どもの部優秀賞大川内小5年前田隆一さん、審査員特別賞牧島賞5年相良祐樹さん、大川内小2年向こう山歩さん、市長賞大川内小3年浦田和俊さん。受賞者の中から伊万里市の方を紹介しました。皆さんおめでとうございます。4月1日現在の使徒の動き、男27,854人、女34,462人、合わせて58,316人、前月に比べ146人減っています。なお世帯数は21,823世帯、前月に比べ24世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。爽やかな5月の風が若葉の青々とした匂いを運んできます。いい季節になりましたね。窓を開けて大きく深呼吸をしてみたくなります。昼間は汗ばむほどの日があったりしますが、朝晩はちょっと冷え込んだりもします。体調を崩さないようどうぞお大事になさってください。では来月号までごきげんよう。